はい、第38回目の放送もエンディングに入ってまいりました。6月の20日にですね、博物館巡り抜遷則というのが、町立の博物館と二豚にアイヌ教室の共催で行います。それで、富良野市博物館、旭山動物園、旭川市博物館と3つの館を見学を予定しております。現在バス2台を用意してですね、参加者が60名、子供含めてですけれども、そして添乗員が博物館から3人、アイヌ教室から2人と、合わせて65人で行く予定になっています。まあ、昨日付の夕刊を見ますとですね、旭山動物園にアザラシ館がオープンしたというような話もあるんですが、関さん、この辺の情報をちょっと教えてください。
情報を教えるなんてとんでもないんですけれども、まあ、いろいろユニークな動物のね、こう、見せ方というか、そういうので、ものすごい、こう、入館者が増えてるというのが、たびたび報道に取り上げられてて、やはり、なんて言うんだろうか、こう、視点っていうか、動物園を運営していく上で、動物の最も、こう、それらしい姿を見せることに、こう、工夫したと、よく館長さんが、コメントしてらっしゃいますけれども、やはり、物事って、こう、見る目、あるいは、その、捉え方で、随分と、こう、なんていうか、方向が変わるものだな、っていう、そういう参考になる場所ですよね。
そうですね。まあ、実は私も1週間前に、ちょっと下見行ってきたんです。それで、アザラシ館はまだオープンしてなかったんですね。6月6日からですから、うん、白熊館っていうのを見てきたんですね。うんうん、で白熊のところに行きますとね、直径が50センチぐらいで、半円形のプラスチック製のものがあるんですよ。だからまるで、なんていうの、潜水するときに使うようなヘルメットみたいな感じが、床に据えられてるわけ。で、そこにこう頭をやると、なんと至近距離で見れるんだよね。見てるのか見られてるのか、それわかんないんだけどね。
見られてるに決まってるわよ。
白熊が人間を見てると。すなわち人間が白熊を見てるっていう、ね。そういう感じでね。あとは水槽があって、そこで泳いでるのが見えるんですよ。で、こうアクリル製の、なんていうんだろう、板があって、本当その、板越しだからね、透明でしょ。もう気持ちよさそうに泳いだね。でちゃんとターンするとき後ろ足使ってキックしたね。白熊あれオリンピックに出たらかなりの記録出すと思うよ。本当だから人気あるんだね。本当ね。だぜひ白熊館もおすすめですし、このアザラシ館もね、なんか泳いでるやつを円柱形のね、そのアクリルのなんていうの施設があって、アザラシが上から下へ行くと。まあ、360度見れるわけですよ。
動物園にだけ痛い感じ。
あともう一つ面白いのはね、オランウータンは、だいたい5メートルぐらいの高さかな。そこを橋つけてあるのね。だから、自分がいるその、なんていうの、畜舎っていうのかな。そこから、遊び場まで、空中を移動してあるわけ。その時私が視察行った時、ちょうど雨降ってた、視察っていうのは下見だね。行った時雨降ってたもんだから。オランウータンは檻の中でいたんだけど、でその後ね雨上がったけどオランウータンは動いてなかった、まあなんかいろいろ旭山動物園の宣伝をしているような感じですけども、丸山動物園の入場者数をしのいで全道で一番ったでしょ。やっぱりアイデアだと思うんだよね。これね。だこれはぜひ二部隊にも応用できると思う。だから、まさしさんは博物館で今仕事してるわけだから、ね。博物館にどうやって人を呼ぶかって
。ああ、資料館も。
そう、資料館もそうだよね。
動かないからね。展示物ね。
すごいな、怖いですよね。
なんか展示物になってこう、そうはいかないよね。まあ、その辺はね、とてもこう、町おこしとか、そういうことを考える意味では参考になると思いますよ。
そうですね。
まあ、今日は島田課長にもですね、いろいろ博物館の役目というような話を伺いましたけれども、そういう意味では、こう、この抜遷則は一つのきっかけになる予感がするな、と思っておりますけどね。それでちょっと話を進めてまいりますが、先ほど、地名の話で、南雨さん、やっていきましたが、そのアイヌ語地名について、なんか最近、研究というか、勉強してるんですか？
いや、そうでもないですね。でも、二豚にいると、身近でアイヌ語を聞くことができるので、すごくいいことですよね。で、この間、茅野さんから言われた言葉で、心オペレ、アンクシ、ケライポ、エチコ、 クンテクアニっていう風に飼い主さんが言ってくれたんですけど、それはうちの私の可愛い孫がいるおかげでありがたいなみたいなことをつぶやいていて、そういう風に身近にアイヌ語に触れることができるっていうのはすごく幸せなことだし嬉しいことだなと思いますね。
なるほど。
でこのラジオでも聞いてくださっている方が身近にアイヌ語を感じてくださるといいと思いますよね。
そうですね。まあそのようにこう日常でねアイヌ語が使われるっていうことは、それだけアイヌ語の命が流れるということですからね。それは面白いなと思います。それで正志さん、
はい、
アイヌ語というと、まあ以前にですね、はい、アイヌ語弁論で最優秀賞を取ったという、そういう経歴もあるわけですが、現在どうですか、アイヌ語の学習状況は。
そうですね、2週間に1度で、アイヌ語の勉強してます。
ああ、なるほど、うん。
はい。
それ、どういうふうにやってるんですか。
そうですね、アイヌ語ラジオ講座という資料を見て、
はい、
そこに、おはようとか、こんにちはとか、そういう基本的な挨拶から始めて、そして、まあ、今では、まあ、普通の会話だったら少し聞けるようになりました。喋れはしませんけど。
なるほど。はい、まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい。
FM 木山市第38回目の放送もお別れに近づいてまいりました。次回は7月11日の午前11時から正午までです。次回の放送もお楽しみに。
いやいやいけー。